年ぶりにする洗礼なものですから、まあ、いろいろこう不都合もあったりしまして、昨日の繰り上げのミサの時には私は正面玄関入り口で朗読する朗読福音朗読をすっ飛ばしてるんですけど、ほんで階段まで上がったぐらいの時に開いたと思ったんですけど間に合いませんでした。受難の朗読の群衆のところ、一番最初の群衆のところ、その繰り上げミサの参加の皆さんがちょっとこう気を緩めてたんでしょうね。なかなか声が出ない。それでイエス様が自らね、皆さん私を訴えてくださいっていうですね、促して私を訴えたと、そういうやり取りでありました。ようやく今日のこの9時のミサでイメージしてた、思い描いていた受難の典型ができているかなと思います。これからの1週間、復活の手術の日中まで説教の原稿がすでにできておりまして、で入り口近くに何部か少し置いてあります。必要な方はお持ち帰りください。特に木曜金曜の典礼に預かれない方々、お仕事とかあるいは身内の方でもうお家にいて預かれないという方、そういう方々のためにも持って行っていただければと思います。四十節に入ったあたりからミサの奉献文に許しの奉献文というのを使ってきました。許しの奉献文の2番です。この奉献文には人類の和解という明確なテーマがあります。この奉献文で中田神父が何よりも祈ってきたことはウクライナとロシアの人々の和解です。敵対することをやめて和解できるように、また和解のその時まで私はこの許しの奉献文を使い続けようと思っています。許しの奉献文の中にキリストこそ救いの御言葉、罪人に差し伸べられるて誠の一致への道ですという祈りがあります。和解のためには敵対する両者が手を取り合わなければなりませんが、両者の手を握らせるのが誠の一致への道であるキリストなのです。和解のためにはまた敵対する両者は歩み寄らなければなりません。今日の自慢の朗読の中でも指導的立場にある人、群衆、イエスを信じている人々、すべてがイエスに引き寄せられています。イエスこそ誠の一致への道です。どのような形であれイエスに近づき歩み寄らなければ一致点は見出せないのです。本日朗読されたルカによる主イエスキリストの受難は御父の側から和解の道を見守っておられると感じます。和解の生贄として差し出されたイエスの姿を私たちもまた朗読を通してたどったのです。イエスは和解の生贄なのでご自分を弁護なさいません。周りの人への声かけはありますが弁護はしません。ちなみに聖金曜日の今度はヨハネによる主イエスキリストの受難は御子イエスキリストの方から積極的に和解のために手を差し伸べる描き方です。 イエスから語りかけられるたびに、兵士、隊長、大祭司、総督、ユダヤ人たちが和解の席につき導かれていくのです。もちろん、完全に導かれ、過ちを認めるまではいきません。それでもイエスは和解のために最後まで力を尽くされ、人間の努力で足りない部分はご自身の命で贖ってくださいました。ロシアの戦争行為、これも人間の反省だけでは和解にたどり着けないでしょう。人間の努力で足りない部分を今もイエスはご自分の命で贖ってくださるのです。受難の手術は、聖木用、聖金用の洗礼に参加できない人のための洗礼でもあります。イエスこそ自分たちの言い分ばかりで、一歩も引かずに歩み寄れない人たちの一致への道です。イエスこそ過ちを認めることのできない弱い人間を和解させる救いの手です。イエスの力により頼むことにしましょう。和解は目に見える形では敵対する人が近づき手を取り合うことで実現しますが、見えない部分ではイエスの力がなければ実現しません。この一週間、ご復活の日まで、救いの御言葉が罪人に差し伸べられるて、まことの一致への道であるイエスに祈り続けましょう。和解のテーブルに人類すべてがつくことができますように。